さあドイラジ2016下半期スペシャルも後半へ突入いたします。お相手は、こたつと
おまけと
マリと
タンタンです。
はい、ここから目玉企画ドイラジシネマランキング2016をね開催いたしますということで、ゲストをお呼びしております。ですね、じゃあシネマズバイ松竹やオールアバウトなどでね、映画ライターとして大活躍されている映画超人、今回初ですね、映画超人が来るのは、
はい、
の日向さんをお呼びいたしました。日向さんをお呼びいたしました。
どうも、その噛んだとこ使ってください。あのね、持ち上げすぎで恐縮すぎるんですけど、
いやいやいや、もう年間何本ぐらい鑑賞されてます？
いや、でも言うて週2本ぐらいだから、だから100本は超えてるぐらいですよ。だからまだまだ上はいますからね。いやいや、その超人
と映画超人ですからね。で、彼の記事を読むには、まあ、どういうところで見たらね。振りがね。
あ、振りが不自然すぎるでしょ。まあ、自分で言うの恐縮ですけど、本当に、はい、ズートピアや、うん、君の名はで検索したら、シネマズバイ松竹の記事が1ページに出てきますので、そ、まあ、それで読んでいただけたらなと思います。もしか
したら知らずに読んでるって人もね、
あ、そう
だね、
確かにかもしれないですね。あ、あれ日向さん の記事だったんだっていうの
が、そうそうそうそう、ありがたいことに、ね、日向さんを交えてランキングしていこうと思います。ということで、それでは参りましょう。ドイラジ
スタート。
ありがとうございます。
ドイラジ
ドイラジシネマランキング2016ということで、日向さんをゲストにね、今回お呼びしたわけですけども、日向さん、はい、2016年ってどういった年だったんですかね、映画的には。
もう宝物のような大傑作が次々と。
そうですよね、
素晴らしいです本当に、
うん、豊作と呼ばれて、
うん、はい、
去年も結構すごかったなとか思ってたんですけど、
さらに上行きましたね。
怖いですね、もう来年迎えるのが、うん、
僕個人ですけど、数回繰り返し見る映画ができた、
うん、確かに確かに、
あ、今までない感じ
ですか。今までなかったですね、劇場で何回も見ることそんなに。
へえ、日向さん結構見てるなと思って、ね、
そう、まあ気になった映画もうちょっと深読みしたいなっていう時に2回見たことあるんですけど、ここまではという、まあそれは後々言いますけど、
あ、そのね、作品ももしかしたらね、リスナーのランキングの方にも入ってくるかもしれないですけど、
はい、
今回ね、アンケートフォームなどご用意して、そちらにね投票していただいたりしたんですけれども、まず1票しか来てなかったけど、こういう作品もあったよみたいなね。
そうですね、なんかちょっと目立ったやつを、
うん、もうこちらちょっと先に発表してみようかなと。じゃあ1票だけど、こんな作品もありましたよっていうね、ラジオネームヒルズさん。 BFG リアル路線の映画が乱造される昨今に、 BFG のような予定調和でありながらもブラックユーモアあふれる良質なファンタジー映画を作ることには大きな意義があると思うため。ラジオネームオープンリーチさん。ガンツ王、過去の実写版トラウマを現在の技術革新と原作愛で見事に払拭してくれた傑作です。福平スクワットさん。ライブラブシング、生きて愛して歌うこと劇場版、震災を機に心の動きが止まってしまった主人公が過去の自分を解放し新たな一歩を踏み出すという展開をセリフではなくアクションで見せた演出が素晴らしかった。ラジオネームエリア47さん。映画ちびまる子ちゃん、イタリアから来た少年、原作さくらももこなりの世界平和メッセージと日本人の心に感動。ラジオネームポテマキさん。クズとブスとゲス、二度と出会えないだろう、特別な熱量を帯びた作品、去年のベスト恋人たちのノワール版として心に深く刻まれました。ラジオネーム山岡さん。誰かの木琴、サッツこと薩川あいみさんのどちくしょうな顔芸&演技が素晴らしかったので選びました。ラジオネーム塩さん。パディントン、老若男女みんなに見てほしい作品。ラジオネームみやちゃんさん。ビューティーインサイド、発想とあまりにも美しいストーリーに打たれて。ラジオネーム夏みかんさん。ロストバケーション、水着美女 vs サメ、これは面白い映画なんだけれど他の人は多分ベストにしないでしょう。ラジオネームタクヤボルドウィンさん。私の少女時代、ダサさがありつつも終盤に向けて最高に感動する恋愛青春ムービー、サニーよりも断然こっち。ラジオネームヨーダさん。 X ミッション、どうかしてる脚本家カート・ウィマー節が相変わらず炸裂していて何度も劇場に足を運びました、ということでね、もうすでに熱量高い感じですけれども、
これが1票なのか
ね、
BFG 最高のおじいちゃんも映画ですよ。
そうですね、
ロストバケーション、これをベストにする人はいないでしょうって。いや、いるでしょ
う、いるでしょうね、
いるでしょう、サメ映画ですよ。
そうですね、
永久のサメ映画ですよ。
だからサメ映画のなんかちょっと新しい感じ、
新しい感じましたよこれ。
マリマリでも扱いましたけど、はい、あの時見れなかったんですけど、 DVD レンタルできるようになって私も見たんですけど、すごいいいサメ映画
です。おー、うん、あとね、見てないやつ、
見てないやつ、クズとブスとゲス見てないですね。
僕も見てないですよ。
ね、こういうインディーズな映画は応援したいんですけどね、うんうん、
同時期に剣とカズ
とかもそうそう
そうそうちょっとこの柄どっちもユーロスペースでやっててみたいな、
は
い、
そうそうちょっと、ね、どちらもすごい評判の高い映画でしたね、
うん、あと X ミッションを言う人が一応いただっていう、
そうですね、うん、うちらの枠で言ったらまあタンタンがもしかしたら
そ
う
で一部ではこれも結構熱狂的な感じで
そうです ね
V8 ならずの尾崎8っていうのがあるから
尾崎8あそうかそう
か何回見るか結構一時期すごい盛り上がって
る人なんか熱く語る人が、うんあのうん、海外で大酷評なんですけどでもね好きな人が結構多いと、
う
ん
そうですね、
エンドロール長えなとか
いろいろあんな長い映画知らない
本当にねあれは監督の思い入れで、うん、あの本当さんとかそれにお世話になった人全部入れたかった、うん、本当はもっと長かった、
う
ん、もっとあった
こういうことも引き出せちゃうところが、うん、映画超人
なるほど
早速じゃあ本題入っちゃいましょうかリスナーのランキングの10位から8位を発表させていただきます。第10位アイアムアヒーロー。ラジオネーム福平スクワッドさん。表現の過激さも素晴らしく見応えがありましたが、今の社会の底に檻として溜まっている不寛容の精神や閉塞感から来る社会不安をゾンビアポカリプスとして表現した、これまでのロメロから始まるゾンビ映画の系譜上にある堂々たる傑作でした。ラジオネームダイゴさん。久しぶりに漫画を超えてくるクオリティの実写作品を見たって思いました。超怖かった。ラジオネームマクフライさん。日本映画でもこんなアクションホラー映画ができるんだなと感心した。ということで、ね、いやびっくり
です。もっと上でもいい
ね。ねちょっともっと上でもいい気がしますよね。アイアムヒーローってやばいよね。
やばいやばい
やばいよね。
なんかもうやばいとか怖いとかグロいとかそういう一言の形容で済むんだけど済ませたらダメみたいな。うん、え見てっていう。
出た
出た
出た。
もう見ればわかりますからこれ本当すごくな
ってる。日向さんの結構ね殿下の宝刀見て。
あのねちょっとね見ろ今年5回ぐらい使った。もうやめようかな。楽しいからね。
今年まだ大丈夫ですからね。はい、第9位じゃあ行きましょうかね。第9位ヒメアノール、うん、おーラジオネームマクフライさん。怖い映画だったのに最後泣けた。ラジオネーム福平スクワットさん。最も情動が刺激された一本でした。加害者目線を描く作品はたくさんありますがラストカットに打ちのめされるあの感覚は吉田圭介監督ならではのように思いますということで邦画が続いてますけれども、
う
ん
う
ん
そうですね、
いやこれもすごかったですね。
すごかったです ねあの吉田圭介監督今ではね、はい、ダメ人間というかね、はい、本当に青春のね痛いところをねあのグリグリあの持ち返すっていう三角とかもね痛いんですよ、はい、もうやめてくれよっていうだからそういう作家性とこのホラーというか、うん、この怖さとのね相性が良すぎるっていう、
うん、そうだよ ね
それで傑作でした、うん、森田役の森田剛って大丈夫だ
よ、ね、本当これもなんかもっと上にいてもいいぐらい、
う
ん、だからやっぱ今年はね邦画、うん、特に層が厚いっていう
か、ね、やばいよね、うんうん全部邦画ってことないよこれランキング。
いやわかんない、
ね、あるかもしれない、
ね、あるかもしれないよ ね,
ね森田剛過去に学校で行こうとかで幼稚園児とチチンプイプイカレーとかなんかいろいろ歌ってその歌ってた頃もあったんだ
これ僕ら世代ですね、
そうアラサーにしかわからない、
ね、ちなみにね日向さんと僕と川原さんはね同い年ということでね、うん、非常にそこでしか通じないようなねワードも
出てくるすいません、はいはい、余計なこと言いました。
いっちゃいますよ。第8位ちはやふる神の句。
えここなんだ。
ここで本当に邦画だ。
ラジオネームエリア47さん。ちはやのカルタ愛、来ないなら取りに行けと成長する太一のセリフに映画を語れる仲間探しをした自分と重なる映画でした。ラジオネームタクヤボールドウィンさん。今年前半を熱く盛り上げたのは紛れもなくちはやふるでした。青春ものというだけでなく日本の良さもアピールする紛れもない傑作。これ8位8位ですか
ねえこれももっと上にありそうな感じするけど ね
てかもう本当どれが上位でもおかしくないという ねところですよね。
上の句ってことはねもしかしたら下の句が上位に入ってる可能性も
可能性はない
なくはないですね、
うん、
はい、
う
ん、ってことで一旦じゃあ10位から8位をね発表したんですけれども、はい、ここからはじゃあパーソナリティのおまけさんとマリッペとタンタンとガワラさんベスト10発表しましょうか。それではじゃあマリッペ
はい、
トップ10お願いします。
はい、2016年の公開映画一応私は41本鑑賞してまして、
去年からの成長、
はい、去年16本だったのでそこからだいぶ成長しまして41本見て、はい、第10位パディントン、こちら字幕と吹き替えで見ましたね。
さっきの1票にも入ってましたね、うん、
入ってましたね、
うん、これ可愛いんだ
第9位がザ・ウォークです。
あーそっかそっか、
そうだったね今年だね、
はい、すごい好きって言ってたもんね。
女性踊りがやりましたからね、はい、僕はね、うん、
第8位シングストリート。
おー、そうか、そうだよね、
みんな大好きだね、うん、
第7位この世界の片隅に。
おー、
第6位ブルックリン。
あ、そっかそっか、
いいね、
マリマリ
でね、あのいただきましたからね。
はい、おすすめいただいてみて、はい、すごい満足の一作でした。第5位ちはやふる神の句。
おお、
で第4位ファンタスティックビーストと魔法使いの旅。
おお、もう入ってきちゃった。
はい、ニフラーが可愛くて、
モグラっぽいね、あの可愛いね、うん、モンスターが良かったと、はい、
第3位君の名は。
おお、ねえ、複数回見に行ってましたよね。
はい、はい、2回見ましたね。
やっぱ一重にね、日向さんのレビューが上がってたから。
絶対
見てから2回目見ましたよ。
あ、ありがとうございます。読んでいただいてありがとうございます。
そして第2位が世界一嫌いなあなたに。
うん、あー、あれか。
なんだ
あれ。僕もあんまり知らないですね。
まあ、恋愛映画にもなるんですけど、はい、まあ、主人公がお金持ちの家に働きに行くんですけど、主人公がもう障害を抱えていて、事故に遭ってしまったせいでいろいろ体が不自由で、もう自殺をしようというふうに考えていて、
うん、
海外に行って自殺をする手伝いをしてもらおうみたいな前段階にいて、それをなんとか止めてほしいっていうんで、母親が雇った女の子が主人公。
じゃあ自殺志願者と自殺を食い止めようとする人のお話。
まあそういう感じですね、簡単に言うと。
あ、
で、まあ、結果はどうなるかはちょっと見ていただきたいっていうところなんですけど結果がどうかっていうのもあれなんですけど、でもすごく心に残るシーンが多かったっていうのもあるんですけど、私が一番大きかったのが、すごい何よりもファッションがすごい。
いやー、出た出た、おしゃれポイントですね。
なんかすごい、その主人公の女の子がすごいおしゃれ好きな子で、
うん、
まあ、結構派手ですごいガチャガチャしている、言い方悪いんですけど、はこの色合わせすごいいいっていうのがすごい連発していて、それでこれは何回か見てちょっと自分の中に吸収したい成分があるなって思う作品だったので2位にさせていただきました。
ブルックリンもね、相当ファッションでって言ってましたけど、はい、それより上ってことはこれかなり、
あの話的にもすごい、あの劇場で私初めて泣いたので、
てか初めてだった。
初めての
劇場で泣いたのは初めてだった
ので
、
ね、
家ではあるんですけど、うん、だからこんなボロボロに泣くハメになると思ってなかったみたいなになってしまったので、
ハメっていうかいいこと
それで2位にしました。
これより上がある。
はい、
そうね。
第1位が傲慢と偏見とゾンビ。
そっか、
そうだそう
だ、挙げてなかったね今ね、
まさかの傲慢と偏見を知ってこそ、
それもありきなんですけど、
はい、
いや、行った後の満足感が本当に高くて、見て、まあ、もちろんそのプライドと偏見を見てから予習して、その前から見てたんですけど、2回ちゃんと見て、それでなんてうまく作ってるんだろうと思って、でゾンビ映画なのにこんなに美しいと思ってでも面白いし、ずっと笑いっぱなしだし、ケチがつけれない自分の中で自分の中でですけど、なってしまったので、
はい、
1位。
あの途中あの日本語が出てくるシーンがあるんですけど、すごい、はい、あのヒアリング能力が問われるんですよ、ね、発音がちょっとあれすぎてみたいな。あ、まあ、それはともかくこれね、もともとが恋愛映画の金字塔みたいなんで、うん、とりあえずそこに無理やりゾンビをねじ込んでくる感がすごい楽しかった、
はい、楽しかったです ね、
あと格闘ね、武術
かっこいいですよね。
なんか普通に恋愛のストーリーが進行していくなと思ったら、時々なんかナイフをなんか出てきたり、あの普通にショットガン出てきたり、なんかゾンビの頭が吹っ飛んだりみたいな、
うん、そうだね。で、うん、シンデレラ好きだからね。
そうですね、2年連続リリー・ジェームズ主演映画が1位です ね。
リリー・ジェームズが好きってこといいんじゃないですか。じゃあもう、
まあ、好きです
ね。
そうかもしれない、
ね、するぐらい、
うん、はい、
じゃあタンタンお願いします。
じゃあ私はまず劇場で見たの103本です、はい、
お
ー、はい、私でも去年48だったからすごい成長したのか分かんないけど、
まあ相当ですね、
なんか随分見たなみたいな感覚です、
はい、
じゃあ10位から。第10位はジャングルブック、第9位がファンタスティックビーストと魔法使いの旅。
系統が近いですね、
やっぱり、
うん、そう、まあ、この10位と9位はもう、はい、とにかく動物可愛い枠っていうことで、はい、
こういう枠
で、あ、そうそうそう、そうなんです
ういうこと
で、じゃあ第8位は、はい、ロストバケーション。
おお、サメ可愛い、
サメ可愛い、
ちょっとこれは
さっきリスナーでさ、ベスト10入れるって、
ね、あ、そうそうそう、うん、ここにいるよって、
はい、いるじゃないですか、はい。
第7位がエンドオブキングダム。
おお、はいはい、アクチャイがね、はい、はい、
第6位がメカニックワールドミッション。
あ、ステイサムですから、
ね、はい、
ステキハゲ、
うん、この、うん、大好きなんです。876は、まあ、爆発映画枠、まあ、みたいな、うん、そう、
まあ、爆発映画鑑定士というね、
まあやっぱりそうなんですよね、そういう視点も忘れずに、はい、では第5位が スポットライト世紀のスクープ。
おーそうか、アカデミー賞ですもんね、作品賞。
そうですね。第4位がボーダーライン。
あーいいとこ行きますね。
でもずっと1位に上げてたボーダーライン。
ああそうそうそうそう、
上半期1位でしたね、
うん、そうでまあちょっと他が入ってきちゃった、う
ん、なるほど、下半期も3つも入ってくる。
そうです。第3位がハドソン川の奇跡。
あいいですね、いいですね。
これは本当そう、よかったです。
お仕事枠とかですか。
5位からもう上はもう完全にみんなと同じランキングで、
そういう構成だったんです
ね。で第2位が、ニコラス・ウィントンと669人の子供たち、ドキュメンタリー映画ですね。
ドキュメンタリー
映画、
これ試写もらってたけど行けなかったんだよ。
これもう本当に良くてボロボロ泣きでした。
どういった感じなんですか。
これは第二次世界大戦の勃発の間際の実際にあった話で、ドイツ軍がもう攻め始めた時期、まあその時期ってユダヤ人の人たちがもういつ自分が殺されてしまうかみたいなのをずっと怯えてて、ただちょっと逃げ出すことはできない、その金銭的な問題もあるし、でも子供たちだけでも助けたいって思ってる親がすがった人っていうのがニコラス・ウィントン。その人がどのように子供たちを助けていったのかっていう話と、その子供たちは今60代70代ぐらいなので今どうしてるかっていうのと、ニコラス・ウィントンも2015年まで生きてたんですけど。
あそうなんだ。
それがまたちょっと心が痛むんですけど、ただなんかその戦時中の混乱だから、その助けられた子供たちは誰に助けてもらったのかは知らなくて、ようやく最近になってあれはニコラス・ウィントンっていう人なんだって分かって、やっと再会できるっていうところまで追ってるドキュメンタリー。これはもう必見ですね。
あ歴史に埋もれてたわけですね。
そうそうそうなんです。そう、 そういうのをそう見せてくれる映画でした。
これは見たかったな。良さそうだなそれは。いいですよね。
全然上映感が少なかったので、うん、はい。そして第1位は葛城事件です。そうこれはなかなかねえちょっと、
ね、あのね言葉に詰まる
よ、うん、そうなんですよね。特にあの新井博文が演じたあの長男役の人は私はもうずっと心が締め付けられる感じで、
リストラされちゃって、
そうそうそう、
あれ見た後ちょっと体調悪くな
った。そういう影響もありますね、うん、あれはという感じです。
特に第2位に挙げたやつとか結構知らない人多そうですよね。
そうだよね、うん、多分あんまりやってなかった。
俺ちょっと初めて聞いたもん、うん、日本で言う杉原中年みたいな、う
ん、そんな感じです。
あ近々まで生きてたっていうところが、
そうそうそうそうなんです。
唯一ドキュメンタリーにできる対象ですもんね、うんうん、次ですね。で行きましょう。
俺か、まあ、本数だけはちょっと多いんであれなんですけど210ちょいですね。
僕負けてますね。
本当はね今年減らすつもりだったんですけど、まあまあいいや。第10位コップカー。
あーいいですね。
そうだ、うん、T シャツ買ってた。
また
産
気が合いますね。
ケビンベーコンですね。
ケビンベーコン萌え萌え萌え萌えキュン。
やっぱあの最後のドフミがな、はいはい、やっぱり決めていかなって感じですね。
ドイラジの収録にコップカーの T シャツ着てましたからね。
着てたな、
ね、
着てました。
素晴らしいと思います。
もう買っちゃいました。
ブルーレイの付属が、はい、あのベーコンのキラキラステッカーとか欲しいと思った。本当ブルーレイ買おうかどうかも最後に思いました、ね。
あ、そうなんだ。
じゃあ、第9位、ディーパンの戦い。
ああ、
見てないな。そう、
結構前だから。
そうだね。
あれだったけど。
前半ですよね。
前半だったから。
なんか疑似家族ものというわけですね。
第8位が、これ一般公開じゃないんですけど、あの新宿シネマカリテのカリコレっていう独自だった映画祭で公開してたんですけど、はいすね、韓国映画で教場学校消えた少女たち。
あ全く知らないです。存在も知らないです。
時代が第二次世界大戦かな。日本軍が占領しててもう韓国をで山奥で軍が管理している病弱そうな子供の女の子たちを集めた寄宿学校みたいなところが舞台で、ポスターとかそういうの見ると女の子同士の中で起こるいろいろ、今年少女って映画とかあったと思うんですけど日本の、はい、だからそれ女の子同士でいろいろ10代の頃のやつをやってるのかなと思ったらみたいな、いろんな展開がいろいろ出てきて、えこれこんな映画だったのみたいな。最終的には、まあ、一言で言うと最高のシャマラン映画だったっていう、うん、感じだったんで、
想像が全くつかない。
想像つかないでしょ。
それは予想外ですね。
予想外ですよね。あの前情報もなかったんで、さらに予想外の展開が起きすぎてちょっと怒るためにテンション上がったっていう経験もあったりとかして。
うん、そういうの見つけたときは嬉しいですよね。
嬉しい、そうそう、そういう嬉しさもちょっと加点で入ってるかもしれない。じゃあ次、第7位、昨日見たばっかりなんですけど、はい、 ドントブリーズ。
おーい、
最高だぜ。ちょっともうすごすぎて、昨日見たばっかだから逆にどこに入れていいのか分かんないっていうぐらいなんで、まあ、けど今とりあえずここに入れたって感じで。
3人の泥棒 VS 盲目の最強傭兵自身だよ。この組み合わせで面白くないわけ
ね。できっちり怖い劇場で自分も口こうやって塞い で、でずっとそういう感じで鑑賞して、
ね、アイデアが素晴らしいんですよ。ずっと緊迫のバトルが続く。
そうそうそうそう、
ね、こう来たか、これで逆転するみたいな、う
ん、あれ日向さんの記事に上がってましたけど、オードリー・ヘップバーンの、
あ、そう、オードリー・ヘップバーンの暗くなるまで待って、まあ、これなんか松山智博さんが、はい、おすすめしてたんで僕も見たんですけど、うん、あ、確かにちょっと似てる。
あ、そうなんだ。
ね、似てると言ってもあっちはね心理戦が主で、あ、バトルというよりオードリー・ヘップバーンが盲目だけど周りで男たちがあの人形を手に入れるためです。そのためにどうやってあの彼女から情報を引き出そうかって。でもその盲目の彼女結構頭がいいから結構察しが良くて、
見てみたい、
結構面白いです。
面白そうだね。
これも視点がね変わるんですよ、あのどっちに感情移入していいか。
あ、なるほど。
あのドントブリーズも3人の泥棒を最強ジジイか、どっちに感情移入していいんだろうみたいな感じで、それが面白いんです。暗くなるまで待ってもそんな感じです。
じゃあ6位、
はい、
6位怒りで。
いいですね。
はい、いやもうこれはなんかもう単純に本当に劇場で泣いたつか、もうおえつが止まんなくて大変だった、入れざるを得ないなという感じです、はい、5位がこれもさっきの教場学校としてでシネマ借りてのカリコレで見たんですけど、
はい、
マンアップ60億分の1の最低な恋の始まり、わかります？
全く知らないです。
これイギリスの映画でサイモン・ペックが主役で、
え、そうなの？
そう、主役の一人で、あとレイク・ベルっていう女の子が、うん、どっちかというとそっちがメインの主役で、
はい、
ラブコメ？強いラブコメなんですけど、女の子の方の主役の方がダメ人間的な感じでなかなか恋人もできなくてみたいなところで、電車で乗り合わせた向かいの若い女の子が初めて男の人と会ってデートする人がいるみたいなで、目印が自己啓発本みたいなすごい売れたベストセラーのやつがっていうので、ひょんなことから自分が勘違いされて、その男の人がサイモン・ペック、
うん、
で
偶然に、
そう、偶然にあれなんだけど騙して乗っかっちゃえって言ってデートしだしてどうなるかみたいな。
へー、面白そう。
でちょっと面白いのが、たまたま乗っかったら実はめちゃくちゃ相性がいい人間だったんだけど、うん、本来は会うべきじゃなかったっていうところで、
うんうんうん、
そう、映画のセリフとかが通用するみたいな、世代的にもみたいな、はいはいはい、80年代の映画のセリフが他の人は通用しないのにこの人通用したっつって、そういう瞬間なんかちょっと距離感めっちゃ縮まってテンション上がるじゃないですか。
500日のサマー的なことですか。
そうそうそう、
ザ・スミスがみたいな。
そうそうそう、ザ・スミスみたいな、うん、本来は違うからってとこでいろいろ展開していくっていう。
ハッピーエンドになるんですかね。
ハッピーエンドになります。
おーい、言っちゃうんですね。いいんですよ、はい、
言っちゃいます。
なるほど。
4位はシン・ゴジラ。
おお、
そういうのはね、そこは来ますよね。
今年回数見たのは一番多いかな、5回ぐらい。
210本も見てさらにシン・ゴジラを5回見る。
で、ね、で3位がヒメアノール。
おお、
もう1位でもいいぐらいなんです、やっぱラストの、
うんうん、
はい、で2位がシングストリートですね。未来の歌、
マリペンが入れてましたね、
はいはい、で1位がもうこれはもう本当に普通にこの世界の片隅にで、
おお、本当ね、
いいね。
そう、おまけさん前回もね、あの去年のランキングの1位ちゃんとマッドマックスでしたから、
うん、
ちゃんとマッドマックスでしたから、しっかりしてるんですよ1位は。結構知らないのもね、うん、ありましたね。いや面白い。じゃあガワラさん。
はい、僕のガワラです。
そんな紹介あった。
はい、ちょっと僕からも、
はい、
テーマとしては、
はい、
テーマ、
テーマ、テーマがあるの、単純なベストじゃなくて、
大事大事、
ぶっ殺されそうな、
ぶっ殺
映画
だな、んだ、
そうそうそう、
自分がね、
自分が
死ぬかと思った、じゃあちょっと10本まず先に言っちゃいます、
はい、
で10位がですね、エリザベス宮治、9位が僕と R と彼女のさよなら、で8位がこの世界の片隅に、
はい、
で7位が裸足の季節、
うん、
で6位が太陽、5位がザ・ウォークで、4位が年後の戦い、3位が無垢の祈りで、2位が安住春子は行方不明、1位シェアリングです。10位のエリザベス宮治なんですけど、これ作品じゃなくて監督でですね、この人の作品を今年いっぱい ぱい見たのでちょっと反則です
けど、
監督名、は
い、
監督の名前なの、
エリザベス・ミヤ男性です。でこの人ドキュメンタリー作家でですね、ラブドールと過ごした2年間を描いてですね、最後そのラブドール燃やしたりする人なんですけど、で結構そういう際い作品を撮る人なんですけど、その人がですね新宿ケイズシネマで毎年やってるムージックラボっていう、あの映画祭でですね初めて劇映画を撮りまして、で東京バージンという作品を撮ったんですけれども、これ今でもネットで見られるんですけれども、これがすごいかなりエモーションにあふれた作品でですね、すごい好きだったんです。でこのエリザベス宮治監督のですね、あのバラ色の日々っていうミュージックビデオを今年出しまして、はい、これモロハっていうラップグループのミュージックビデオなんですけど、あの元カノと過ごした2年間の記録でこの人ドキュメンタリー作家なんで、あの写真とかビデオとかずっと撮ってるんですよ、
はいはい、セーフドキュメンタリー、
そうそうそう、それを、それをミュージックビデオにしたっていう超気が狂った作品なんですけど
すごい、
で殺されそうになっちゃう、
不思議とあんま嫌な感じしないんですよ、その好きな人と過ごして2年間っていうすごいキラキラした瞬間だけ切り取っていて、でそのラップのリリックもですね、ちょっともう終わっちゃったけど良かった関係のことを歌ってるので、もうセンチメンタルさしかないので、うん、まあ愛おしい思い出っていうそれそのものが切り取られてすごいいい作品なので、ちょっと見ていただきたいですね、
なるほどね、
はい、9位の僕と R と彼女のさようなら、これ日本未公開で今年初めて DVD が出たんですけども、
う
ん、一応サンダンスでグランプリとか取っていて、あの、ね、なんで公開しねえのって感じなんですけどでこれあのアメリカ版世界中的なですね、あの難病の女の子を自主映画を撮って助けるっていう、ちょっと僕らの未来逆回転と世界中と合わせたような作品なんですけども、ちょっとシムっぽくなくてすごい超おしゃれに捉えていて、でファッションもあのその難病の女の子のファッションとかも良くてですね、まあ、その辺を含めてマリッペに見てもらいたいなっていうのと、
はい、
あと最後にですね、あの誰々に捧ぐっていうのが出てきて、で下っぽくならない理由が分かるんですけど、まあ、そういう誰々に捧ぐでなんか映画の見方が変わっちゃうところが、ダンブルフィッシュっぽいなっていう、そういうところはちょっとドイラジ的に入れときたいなと思います、はい、で4位、落とし子の戦い、これ実はあのゲームオブスローンズのシーズン6 の, あの第9話なんですけど、
あ、そう、そういう話、はい、それなんか聞いたことないなと思ったら、
映画です、映画です、
映画ですか、映画ですもう映画って断言してるか ら,
だ
から
それ単品で見れる、
見れます、見れます、これですね、あの、はい、私がここ数年で見た合戦シーンの中で一番すごいです、
あ、はい、
今はゲームオブスローンやつ見ないやつはバカとで実際ですね、トゥモローワールドバリのワンカットだったりとか、
はい、
あとは馬100頭ぐらい使ったりとか、
ドラマですごい
そうなんです、
まあ、だって今逆にドラマの方が予算あるみたいに言われてるもんね、
そうなん
です、1話10億円以上使ってるらしいですね、
は
い、
すげえ、トントプリーズの方が安い
2位の安住春子は行方不明、
うん、はい、大好きです、僕大好きです、はい、
最高なんですね、
はい、
これで説明がしづらい映画なんですけど、説明
はあのね、クズの若者かセクハラ親父しか出てこないみたいな男がね、あのね、はい、すげえムカつくんですけど、それが重要っていう映画ですね、個人的には、
うん、そうですね、で、まあ、安住春子さんって青井優さんがやってる、はい、あの OL のアラサーの女の人がいてですね、うん、その人がちょっと行方不明になっちゃった前後のことを描いているんですけども、それ以外には、まあ、20代でちょっとあのフリーターでプラプラしてるアイナっていう高畑充希ちゃんがやってる、
高畑充希ちゃんが頭の悪そうなギャルです、
はい、そうね、そうそうそう、
安住春子さんの失踪前と失踪後の時系列がすごいぐちゃぐちゃに描かれてて、すごい分かりづれっていう話があるんですけど、うん、ちょっとこれはまあ僕はなんでそうしたかなっていうのはちょっと考えがあってですね、でまず映画ってストーリー伝えるのは得意なメディアじゃないなと思っていて、でストーリー伝えるのはまあ小説とかドラマの方が向いてるですよ、尺的にね、なので、映画って感情を伝えるメディアかなと思っている、
うん、面白い
な、なんでそれってなんか物語に筋を伝えたりとかそういうことじゃなくて、その安住春子さんとそのアイナちゃんっていうこの、感情的なつながりでこうカットをつないでるから、そういうつながりだったんじゃないかな、で安住春子さんとアイナさんってちょっとどちらも同じ問題を抱えていて、で、まあ、2人とも自己評価が低くてですね、誇れるものがないので他の人に認めてもらわない、生きていけない人たちなんですよ、
なるほど、
なのでもらえないとどんどんどんどんこうそれを求めに行ってどんどん辛くなってしまって自分を追い詰めてしまうっていうのが描かれて、どんどんがんじがらめになってしまってですね、さっき平田さんも言いましたけど、女の子なんだからスカートとか履いた方がいいよってそうセクハラ上司に言われると、はい、次のシーンでね本当に履いてるんですよ、しなくていいのにと思ってしてるんですよね、 で、この映画のねすごいところはそういう辛い状況を見せておいて、なりたい自分がなくても辛かったら逃げていいんだよ、ちゃんとそういうような逃げ道を用意してくれる、逃げても全然悪いことじゃないから、あなたが辛かったらいろんなしがらみとか捨てて逃げていいんだっていうことをちゃんと伝えてくれるってところはすごい優しくていい映画だなというふうに思います。
なるほど、逃げの勧めとしていい、ね、うん、それはもういろんなことに置き換えられますもんね、うん、社会にとか、ね、うん、仕事で辛いとか、うん、なるほど、そういう受け取り方してなかった、うん、
ここから言うのは高畑充希のファンは必見ということですね。トト姉ちゃんが好きだったら本当死ぬんじゃないかなと思います。ギャップがすごすぎて。
確かに、う
ん、ベッドシーンもあります。と1位のシェアリング、これ僕5月ぐらいに見たんですけど、今年ずっと頭に残っていて、でこれ、まあ、裏君の名はというか、まあ、こっちの方が先なんですけど、本当に大体君の名はと同じような話で、はい、主人公大学教授なんですけど、旦那さんが東日本大震災で亡くなってしまったことをきっかけに、それでこう人の心理がどう変わったかっていうのを研究してる人なんですけど、まあ、ちょっとそれとは関係なく僕の話なんですけど、僕静岡出身なんですけど、はい、静岡だといつか地震が来るよという話をずっとされるんで、僕いつか地震で死ぬと思ってたんですね、はい、子供の頃、うん、はいはい、成長するについて忘れてはいったんですけど、やっぱり2011年で結構東京でも大きな地震が来たので、うんうん、すごい怖くて、それ以降、まあ、自分自身でいつか死ぬなっていう思いはずっと抱えてるんですよ。地震で何が嫌かっていうと、いつ来るか分かんないし、簡単に死ねるか分かんないし、で一番嫌なのが、もし自分は助かっても大事な人と連絡が取れなくなったりとか、どこにいるか分かんなくなっちゃったら嫌だなっていうのが、そういうのもあってですね、地震でこう生活が全て壊されちゃうっていうのがですね、怖さとしてあるなと思うんですけど、そういった日常にある不安、特にこの2011年以降のね、日本の日常にある不安とか、それをみんな見て見ぬふりをしている自分の後ろめたさとか、そういうのをですね、ホラー映画の文法でちゃんと面白い映画として見せてくれるっていうのがこのシェアリングって映画で、そこにすごいこう感動というか、こんなやり方あるんだっていうのをびっくりして、でラストシーンが本当に怖くて、もうヒャーってなっちゃったんですけど、
殺されるかと、
そうそうそう、一回こう、あ、地震で死んじゃった人もみんなの心の中に思いが残って、あ、死んだねみたいな、いいねみたいな、一回そういうような方向に落としたと思ったら、やっぱ俺地震で死ぬわみたいなラストシーンで、すごいそれが怖くてですね、超怖いです。
今のソフト化の予定もないってことですね。
ないですね、
はい、見れないかもしれないんだ。
結構全国回ってやってます、
うん、あ、なるほど、
はい、
まだ公開してるとこもある。
まあなんかね、またテアトルとかでね、最上位とかちょこちょこしそうな雰囲気の作品でもあるし、
うん、そうです、
ね、空のもんじゃ逃さない方がいいですね、
うんうん、痛いですね、
はい、上位
です、はい、ということで、かなり濃厚なランキング上げてもらいました。やっぱみんな個性がね、やっぱ10位まで上げてもらうとその人となりが結構見えてきますね。
本当に、うん、ね、10位までで何枠があるのは初めていきなりドラマぶっこんでくるの、
ね、
10位が監督の名前なんで斬新だなと思って
斬新でしたねということで、じゃあまたリスナーのランキングに戻ろうと思います、はい、それでは第7位から4位を発表いたしますよ。第7位、リップマンウィンクルの花嫁。
わー、ね、僕大好きです、
ラジオネームみやちゃんさん、とにかく独特の世界観と黒木春、綾野剛の演技に感涙。ラジオネームしおさん、作品を見て感じたことをずっと忘れたくない作品。
いや、邦画ばっかだな、
さっきこれね、
ほんとに、
ね、
邦画しかない、今のところ。
一番の特徴って言っていいかどうかわかんないけど、はい、3時間あることですよね。
あ、
な
るほどね。
3時間あるけど、本当に誇張抜きで、あれ1時間ぐらいしかなかったんじゃねって思いました。見終わった瞬間、もう濃密だから全然時間の経過を忘れるという。これ小説版もおすすめしたいんですよ。ラストが全くではないけど違うし、これでしかわからない描写もあるし、
読んでほしいな。岩井俊二が書いてるんです よね。なのに結末違う、
もうそれはね、どう違うかは絶対言えないんですけどあーってなる。ぜひ小説版も読んでほしいなと思います、
う
ん
う
ん、
名シーン的な中でちょうど真ん中ぐらいに、はい、主役の黒木春とコッコが仲良くなって、うん、飲みに行こうみたいなところで、はい、歌うんですよ、まあ、歌手だから歌うんですけど、まあまあ そこのシーンがすんごいんですよね。しかもちょっと贅沢なのが、伴奏のピアノ弾いてるのが確かに野田洋次郎で、
ラドウィンプス、そうそうそうそうそうだ、ラドウィンプスの出てたわ。
どなんかすんごい、あそこだけなんかすごいなんか
すごい
得した感が。
今は君の名はで ね本当に、うん、 あのトイレのピエタっていうのが出てるんですよね。
主役でしたっけ、
うん、そうです。僕ちょっと言っておきたいのは、あのベタ、魚のベタが出てくるんですね。ランブルフィッシュっていう名前の、 あれが小さなグラスにあの入っていて、あやの号がちょっとだけ水足してあげる。これあのベタっていうのは小さい瓶とかでも買える魚なんですよ。
あ、そう、
そう、あの大きな水槽じゃなくて小さなところで買える、はい、でちょっとだけ水を足してあげるってことはもうちょっとその世界を広げてあげるって感じなんですよね。だからこの小さなグラスで泳いでるベタは主人公の姿であると、狭い世界でもそれを満足するっていうことを示してるんだなというところですね。
なるほどね。
水はちょっと幸せを足してあげるみたいな。
うん、いいな。で、綾野剛自体のあのキャラクターもそういう存在であるっていうことですね。
最初ちょっと嫌なやつだったじゃんね。
そうだね。そんな感じ。あのコックはね、なんかね、限界って言ってるんですけど、はい、この時水をね入れた時ね、限界を超えることなかったんですよ。なんかそこにもリンクしてる。
次のランキングいきます。
はい、
次先に言っておきますが、コメントいただいてません。
コメントいただいてないのに、
票だけがすごく多い。
ほう。
なんでしょうということでですね、第6位ズートピア、みんなが語ってるだろうからとい う,
そ う, そう
あれでしょうかね。
うもうこれは完成度の高さがもう問答無用、ね、
これはもう日向さんの記事を見てくださいって話です。
僕はひょっとしたらあのジューディーが職業差別をしてたんじゃないかっていう、ちょっとあのイフを変えてみたらなわけねえだろってあのすごい怒られてて、あ、まあこれはごめんなさい、あのひょっとしたらそうかもぐらいで読んでいただけると嬉しいです、うんうん、
はい、
いろいろありますよ。これはもう記事を書いてるんですけど、
はい、
あのお一人様人参っていうのは開けますよ、
はい、
ピリピリ、でそこの中に小さい本当に人参が入っててペッて捨てちゃうんですよ、
はい、
だけど後の方でニックはマフィアのボスのところの小さなプリンがあるんですね、はい、小さなプリンをちょっとすくって食べるっていう、
うん、
だからあのニックは小ささとか見た目のとか気にせずちゃんとあのそれの美味しさ分かる、
偏見のない人間、
偏見のない人間、はいはい、でもジュディはこうやってあの小さかったら食べもせず捨てちゃう。
なるほど、
ジュディは見た目で判断してる、
自分は偏見の目で見られたくないという精神で生きてるのに、うん、自身はそういう風に
言ってた、気づいてないんですよ。
なるほど、
だから逆に言うと自分がそういう部分感じてるから出しちゃう部分もあるのかもしれないね、自分に対してで、だから外に対してはっていう、
それはいろいろ、
そういうところで頑張ってんだっていうのを、
自分では見た目気にしてないつもりのように気にしてるんですよ。あのジュディね、狭い部屋でね、隣人がうるさくてね、あの隣人が実はゲイっていう設定があるのびっくりする、キリンゲ
イ、
はい、もうそこでいいじゃないってなんか肯定的に言ってたけど、あのドアの前にすっげえ可愛いマットを敷いてるんです、でそのマットをあのセメントの使った足で踏んじゃう、すげえ悲しいシーンなんだけど、あのマットを一瞬しか映ないからよく見ないと分かんないとか、なんかいろんな気づきがあるんです。
本当スルメ映画というか、
そうだね、
見れば見るほどっていう感じですよね。
そうです。
じゃあちょっとランキング進みますよ。第5位、映画声の形、
うん、
はい、
第5位ですね。ラジオネーム DAIGO さん、声とは言葉とは人間関係のことで、こんなにいろんなことを考えさせられた作品はめったになかった。ラジオネームピカチュウのパパさん、冷たく辛いコミュニケーションの食材といった重いテーマを真正面から捉えつつも、ラストで世界や人生そのものを肯定する声の形には涙を禁じえません。登場人物全員が愛おしくなる青春映画としても出来が良かったと思います。これが5位ですよ。
5位かね、まあこれは京都アニメーションという
ね、
うん、監督が軽音とかタマコラブストーリーの人、
山田直子さんですね、
う
ん、
まあ、もうこれは言いたいことがありすぎて
これはそうなりますよね、ね、まだ日向さんとこたつのねランキング発表しませんから、
はい、
ちょっと取っといて、
はい、取っといて、はい、すいませんね、あのリスナーの方、ね、
第4位までじゃあいきましょうか、はい、第4位君の名は、嘘でしょ、嘘でしょ、
ここなんですね。いやいやいや、
これ報酬で言ったらだって、
まあ、報酬で言ったらダントツだ ね、
一応、ラジオネームコタパパさん、甘酸っぱい青春を思い出しとても癒されました。ラジオネームしおさん、2回見て2回目の方が良かった作品ってことね。コタパパって確実に俺のね父親ですね
父親から投票入って
るすごいな
甘酸っぱい青春だってあったんですね
あ、まあ、あ
そこで、
ね、なんだこれ、
ね、はい、君の名で生まれて初めて聖地巡礼行ったんですよ、飛騨高山に、それ面白かったのが、まあ、道行くおばちゃんとかおっちゃんとかが、はい、なんとかやさとか、うん、あの本当に三つ葉っぽい、
あ、方言
で、あ、みんなおじいちゃんおばちゃんかわいいと思いながらで、あのやっぱり飛騨高山、あの電車で3時間ぐらい富山に行かないと映画館がないんですよ、はい、で東方の計らいでちょっと公民館借りて1日3回そこで上映っていうのをやったら、あのチケットが1時間で売り切れたとかね、なかなか見れないんだけど、そこでキャンペーンしてるから、あのみんな見るようにしてるんだけど、 どでもやっぱり大体の人が富山まで行って見て、はい、若者が来たらすごい歓迎してる、うん、あの本当に力入れてるしそれに愛もあるし組紐を作ったんですけど僕ブキッチョなんで1時間半ぐらいかかったんですよ。でも普通にやっても1時間ぐらいかかるんですよ、だからあの飛騨高山観光地ともしても素晴らしかったし奥寺先輩たちがあの、うんまあ、一緒に旅行してる時、うん、小さなバス停あそこだけめっちゃ遠いんで注意してください。他の舞台とかはちゃんと同じような場所にあるけど往復2時間半ぐらいかかる。タクシー会社の人がびっくりしました。
そこだけ離れてるんだ、
そんだけ離れてるから、それだけ注意してねっていう、あ、はい、そうだ、はいはい、半券持って行って図書館とかに一覧が載ってて、うん、半券を提示したらあのここ安くなりますよっていうのが一覧ターって出てるんですよ、知らねえよそれもうちょっとアナウンスしてよと思ってだから飛騨高山行くときは君の名前の半券持って行ってねと言います。
はい、いやこれ有益な情報を ね、ありがとうございます、はい。じゃあ次は日向さんのねベスト10を発表していただこうと思います、はいはい、
よろしくお願いします。この後ワースト映画を語る枠を設けていただいているので、はい、僕はそこに時間を回したいのでベスト10はちょっと一気に言わせてください
あ、そうなんですか、
はい、
さらっとなんですね、
はい、10位アイアムアヒーロー、まあ、日本のゾンビ映画の最高傑作ですよし次いくよ9位キミアノール、うん、さっきの、あのリスナー枠と10位9位被ってるし、前半はクスクス笑えるコメディだったけどあの突き落とすあのシーン、あのシーン最高、8位カツラギ事件、はい、ね、先ほど言いましたがマジで体調崩しました。でもう本当二度と見たくない、で地獄はこの世に存在するんだよっていう、なるほど、そういう映画ですね。7位クレヨンしんちゃん爆睡夢見ワールド大突撃、あのね、これね悪夢障害を描いてるんですよ。いきなりあの坊ちゃんがユングのシンクロニシティとか言うんですよ。子供が分かるわけねえだろあのでも僕も悪夢で苦しんでいる経験があったんですごいもう救いになったし、いい映画でした、嬉しかった。6位淵に立つ
お
ね、これはね見て見て
また出た
ネタバレなしで見て、きつっていうのを体験してほしいです、うん、確かに、あの桂事件並みにあの家族という地獄を描いてます、はい、素晴らしかった、うん、5位ソングオブザシー海の歌、アイルランド製のアニメで、まあ、エビスガーデンシメアとかでひっそりと公開されてたんですけど、はい、超よかった、ジブリ映画っぽさがあるんですよ、うん、っていうかもう、うん、なんだろう風の谷の直しかとかポニョとかなんか全部それっぽさがあるんですけど、うんうん、でもオリジナリティ満載という素晴らしい映画でした、うん、ぜひ親子で見てほしいです。第4位この世界の片隅に、うん、実はですね1回目見た時あれみんなが言うほどよくなかったかもって思ったんですけど、2回目3回目見るとごめんなさい僕が気づいてなかっただけでしたここもここもここもこんなにすごいよ、数回見ることで良さが分かったという僕も大切にした映画ですね。
なるほどね、
はい、3位君の名は、
お、はい、3位なのね、
そうですね、もう君の名は僕あの新海誠監督の今までの作品がちょっと苦手でごめんなさいね好きな人に申し訳ないんですけど、はい、うじうじしてんな全部言うなやみたいなね、うん、ちょっと思ってたんですけど、はい、それすらも大好きになったという、もうだからもうこれも大切にした映画です。2位ズートピア、はい、はい、キャラクターが可愛いしもうね楽しいしバディモンとしても完璧だし黒幕の描写もすごいし、うん、完璧じゃねっていうもうなんだよっていうぐらいの、ね、映画です。1位映画声の形、
はい、
これは自分のトラウマが掘り返されたんですよ。映画がね自分の人生に重なってくるってことは、まあ、人それぞれあると思うんですけど、はい、これはもうダイレクトすぎて橋の上のシーンね、僕これ4回見たんですよ。4回見たけど4回ともそこでお腹が痛くなるというね、そうです。ちなみに映画声の形4回ズートピア4回君の名は5回この世界の片隅に3回っていう、僕同じ映画を何回も見るってことそんなになかったんですけど、はい、この4作品は違ったっていう感じ。
つまり今年だからこそ
今年こんなのがすごいの多すぎでしょって
多すぎってこと。
ちなみに上位5位が全部アニメにです。
本当だ。
そして洋画が入ってこないというね。
レオンしんちゃん本当だ。
なんと。
はい。ヘイトフルエイトとか入れたかったんですよ。それすら入ってこないという、はい、そういうことです。
なるほど。じゃあ日向さん本当ねあっさりと。
いやいいんですいいんです。
いいんですか。
だからワースト語りたいんだった
ら。その時間にね回すために、うん、まあ次じゃあ僕のね、はい、こたつのベスト10は